ターの秋田俊也です。今日も幸せのきっかけ作り人山下義弘さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、幸せのきっかけ作り人山下義弘です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、なんかあの成り行き任せで成り行きになんか乗ってなんとか3回
そうですね。バカボンのパパが、あの、目の前に現れてから急に面白い展開でいいですね。
いい展開ですね。
はい。
で、この間あの、終わった後、ちょっとあの、山下さんと雑談したら、なんか、うん、この、教えてっていうところで、なんか、ちょっと大切なエピソードを話し忘れちゃったよっていうお話。
ああ、そうなんです。はい。
それをぜひなんか、今日、あ、お話しいただけると、
はい。
嬉しいなと思うんですけど。
あの、どんなエピソードかっていうとね。
ええ。
あの、この、教えてくださいっていうことを、たくさんの方に僕は、あの、聞きに行くぐらい、大変だった時期とか、いろんなことがあったんですよ。
ええ。
で、自分で悩んで、もがいて、苦しんで、苦しんで、苦しんで、もう、嫌だって思う時に、本当に心から教えてくださいって言って、答えていただいた人のことはね。
ええ。
もう、一生かけても忘れないぐらいの存在になってるなっていう体験があるんですよ。
ははは。
その小学校の時にフォークボールを教えてくれたやつとは、
ええ、
未だに付き合いをしてますが、
ええ、
僕の中にはある小学校ぐらいから知ってる友達の中でやっぱりピカイチの存在なんですよね。
未だに
。たったフォークボールの握り方を教えてくれて、
ええ、
やってできたっていう、その、なんていうかな、喜び。
ええ。
ただ、で、その後にいろんな方に教えてくださいって言って教えてもらって、
うん、
問題解決になったり、ステップアップになったり、何かのきっかけになったりっていう体験があった時に、すべての人って未だに僕にとって忘れがたい、すごい大事な存在なんですが、なんですよ、うん。それだったら、ただただの話なんですけども、
ええ、
それの、その忘れがたい存在になるぐらいに、なり得るっていうのは、
ええ、
やはり、後に、もう一つ言い忘れたことがあったんですよ。
ははは。
それ何かっていうと、
ええ、
その、小学校の時のフォークボールのエピソードが一番わかりやすいと思うんですけども、ええ、教えて教えてって言ったら、もうしょうがねえな、もうちょ、来いよとか言って、
ええ、
で、あの、いいか、ちょっと手見せって言って手を見せたんですよ。
ええ、
な、お前指短いなとか、
ええ、
まあ、関西弁で、お前指短いなって、
ええ、
こんなの指挟めるんか、ボール。ええー、って言ったら、うん、いいよ、ちょっとボール貸してって言って、
ええ、
で、そこのにボールを、軟式のボールをもらった時に僕、指は短かったんですけど、柔らかかったんでしょうね、関節が。はは挟めたんですよ。
ははは。
その時に、まずそこで言ってくれたんですよ。お、挟めたじゃんって。
ええ。
ここなんですよ。実際に言われたことを、そのシチュエーションではすぐに実践できたんですね。
はいはいはい。
実践できて、あ、できたじゃん、あ、できたねって僕言ったの覚えてるんです、はっきり。で、いいか、あの、投げ方もちょっと普通のボールを持って、あの、ピッチングやってみてってやったんですよ。で、僕はその野球なんか下手っぴーの下手っぴーだったんで、まず投げ方やった時に、あー、もう、そもそももう、投げ方があかんとか言って。で、そのフォークボール教えてもらうまでに、普通のこう振りかぶって投げるっていうやつを、教えてくれたんですよね。
普通の投げ方をですか？
うん、だから普通の投げ方も、下手っぴーの格好悪い投げ方してたのを、
ええ、
もう未だに覚えてますよ。あのなって、右、お前右投げやな、と。うん、ええ。ゆっくりゆっくりこう右の耳の横に、あの、肘のここの柔らかい肉がこう擦れるような感じでゆっくり打って、ここに力でビュッと投げるんや、とかって言いながら、時間にしたら20、30分かかってたと思うんですけど、
うん、
周りの人間も一緒になって教えてくれたんですよ。
はは
で、そこでまた大事なポイントは何かっていうと、
ええ、
言われたことを実践するっていうことなんですよ、そこでね。
言われたことを。
を実践したんですよね。
はいはいはい。
そしたら、投げれるんだんですよ、すっげえまっすぐ。で、投げたから、おいしょ、今度この握りで投げてみなって言って、一発目投げたときに、
ええ、
その、教えてくれてる人間や周りの人間がびっくりするぐらい、ストーンと落ちたんですよ。
はははは。
だから、教えてる人間も、俺の教え方いいと思ったんでしょうね。
はいはいはい。教えた方がびっくりしてたん
です、ね。そうだし、やってる俺もびっくりしてて、
ええ、
同じ実践の体感を共有するっていう その空間って、まあ、それはすごい体験になったんですよ。で、その後、社会人になってから、いろんなことを教えていただいた体験、教えていただいた後、どうしたかっていうと、これが僕の自分のやってるノウハウの中にも入ってるんですけども、必ず真剣に聞かせていただいたことは、実践したんです。
はいはいはい。
で、実践したことを、必ず、いいも悪いも、正直にそのまま報告にしていったんですよ。
はいはいはい。
そうすることによって、相手の満足度、相手がまた教えてやろうっていう気持ちになるっていうことが分かったんですね。だからその小学校の体験がやっぱり全てで、この話を聞かれて、ぜひ実践していただいた方に申し上げたいのは、だから魔力って僕言葉をつけたのは、教えていただいたことを即です。
はい。
2、3日先じゃなくてすぐです。できたらその場で。自分なりに実践した結果を見てもらうなり報告するっていうことが最大のポイントなんですよ。
なるほど。
そうしないと、そのままほったらかしにしてしまうと、教えがいがない人になっちゃうじゃないですか。
はいはいはいはい。
学校で言うと落ちこぼれになっちゃうんですよ。
だから魔力なんですね。
そう、魔力なんですよ。これ言っとかないといけないなって思ったんで、この間、前回終わった時に、秋田さんに言い忘れたことあるって言ったら、そういうことだったんですよ。
確かに、教えたはいいけど、やんなかった場合は、教えたのになーっていう逆効果になっちゃいますもんね。
そうです。で、自分でこう、講師とか、セミナー講師とかやってて、皆さんいろんなことをお伝えした後、結果報告してくださる人って、やっぱり、すごく、なんか、嬉しいんですよね。
嬉しいですよね。
うん。で、何にも言ってこなかったら、なんか教えがないし、大丈夫かな、まあ、いいやってなっちゃうんですよね。だから、上っ面だけとか、テクニックとしてこれ使ってほしくないんですよ。秋田さんともね、二人の雑談で言ってましたけど、自然と出てくるように、本当に自分の心の中で聞いて、この人に聞こう、教えていただこうって思った瞬間、腹くくってほしいんですよね。
やっぱりそこで、聞かせていただく姿勢もそうですし、真剣度がそこで試されてるっていうことですよね。
そうです、試されてるんですよ。
ですよね。
必ずその結果を見せたり、報告しに行くっていうのが、一つのくくりだと僕は。確信してますんで、その時にね、やったんですけど、うまくいかなかったって、うまくいきませんでしたって報告すると、なおかつ、ちょっと待てよとかって、今までの経験の中で、あ、そう、残念だったねって終わったことってないんですよ。
ないですね。
あ、そう、残念だったねっていう時は、教えてもらうレベルじゃなくて、聞かせてもらうレベルなんですよ。本当この違いってのをね、僕は、すごくこう、伝えてなかったことなんですよね。
そっかそっか。だから山下さんあれなんですね。きっかけ作る人の後、実践営業コンサルタントをね。ついこの間までおっしゃってましたけど。そう。
実践してほしいんですよ。
いうとこだったんですね、その体験が。
そうなんですよ。その報告で上手い人っていうか、天然で分かってらっしゃる方は、言うんですよ。もう山下さんの言う通りやったっすけど、全然うまくいきませんよって。まあ、その一番いい例が秋田さんなんですけど。だって秋田さん、もう、しつこいぐらいに僕に電話くれたり、なんでですか、教えてください、この辺教えてくださいってずっと言ってたじゃないですか。で、そのために、今思い出してほしいんですけども、秋田さん、皆さん聞いてね、しかも無料で、で、この次こうやってみたら、ああやってみたらって僕、どんどん言ってましたよね。
教えてくれてましたね。
うん、無料で。
セミナーも、一回も、DVD も見ずに。
そうですよ。ほんで、やった実践結果で、いや、うまくいきましたよ、こんなことがありましたよってなって、もう僕と秋田さんって今こういう関係になったじゃないですか。
いや、私チラッと頭の中に、自分のことが浮かんで、それ言うか言うまいか迷ってたんですけど、山下さんが言って。そうですよね。
でしょ？天然でね、秋田さん分かってらっしゃるんですよ。はい。
いや、それでその、インタビューしてて私がそう思ったのは、これ って聞く側が試されてるなーっていう恐怖が、
はい。
30人目ぐらいの時から見えてきたよね、うん。
はいはいはいはい。そうなんですよね。
そこが見えてきてからなんかちょっとずつこう変わってきたなーっていうのは。
うんうんうん。
それまではなんかあのね、やっぱりどっかでこう自分を見せるみたいな、
うん、
紹介してもらうためになんか見せるみたいなとこがあったんですけど、
うん、
これ自分をすべて見られてるなーってね、
うん、
特にあの秋田さんなんか隠してるでしょって言われて、
そう
これはそういうことなんだっていうのがあってもね、山下さんが何回も多分いろんなとこでおっしゃってるんでしょうけど、正直に自分のことを、
うん、
私は我が強い人間で、
うん、
人にも相談できずに来ましたみたいなことを正直に、
うん、
これ先に言った方がいいなと思って、
そうそうね、言って、でだからこそこう思ってるんですけどどう思われますとか教えてくださいって言った方が楽じゃないですか。
楽ですよね、
うん、そうなんです。あのよく言ってますけど、相手のことを見込み客扱いせずにね。で、あの、自分の、その、どう言っていいかな、やましい気持ちというか、スケベ心を、あの、抑えてって言いますけど、なくすことなんて不可能なんですよ。仕事上で会ってると。だからその時も、今日の話なんですけども、あの、入ってくださいとか、お願いとか、売り込みかけるんじゃなくて、その、あなただったらどうされますか、それのところ教えてくださいっていうふうに言った方が、相手にとって、相手もすごく楽ですし、相手も、あの、人間秋田俊也さんと向かい合ってくれますんで、そこをずっとに伝えてるんですけど、一発目、初めからこんな話したって大抵の方って分かってくださいませんので、まずは、たくさんの方に出会っていって、自分のことを相手はどう見てるかっていうことを体感していただかないと分からないことなんで、だから、秋田さんも言われたんでしょ、なんか隠してるんじゃないですかなんていう。そういうふうにやっぱり見えちゃうんですよね、相手からは。
ね、これ聞いてる方、あとまあ私自身もそうなんですけど、この、教えてくださいということが大切だって、
うん、
頭で分かっても、
うん、
その、なぜか目の前に、社長さんとかね。
はい。
相手がいると、言えなくなる人っていっぱいいると思うんですよ。
うん。
それは、言えなくしてるのは何なんでしょうね。
多分ですけども、
ええ。
人によっていろんな要因があると思いますけども、ええ。なんか、僕らがよく言う、かっこつけてるのか、プライドなのか、
ええ。
怖がってるのか、
ええ。
すべての要因は自分だと思うんですよね。
自分。
うん。だから、一歩踏み出すんじゃなくて、
うん、
もう教えていただくという姿勢にちょっとでもなった瞬間、
うん、
そこから一歩踏み出ることができるので、
うん、
だからもう怖がってる方がプライド高るが何でもいいんですよ、
うん、
ただ自分一人で抱え込むのをやめて、
うん、
教えてもらうっていう部分に一歩でもなった瞬間道は開けてくるので、
うん、
だからいろんな人がいると思うんですよ。やっぱりプライドが高くて言えないとか、今更言えないとか、うん、なんか人前で話せないとかっていろんな人がいるかもしれませんけども、すべての人に共通しているのは、聞かせていただくっていうところから教えていただくっていう、まあ、初めは聞かせてもらうっていうところからでもいいと思うんで、
うん、
まずは人に本当に聞かせていただく、教えていただくっていうことを、の道もあるんだっていうことを、まず自分で理解するっていうところから始めたら生きると思いますよ。
うん。
うん、
あの、私がちょっと今、ふと、山下さんの話聞いて思ったのがね。
ええ。
まあ、これ、リニューアルした、1回目での大阪のセミナーの話を。
はいはいはい。
したじゃないですか。
うん。
でね、かっこつけだろうが、恥ずかしいだろうが、まあ、プライド高い、画が強い、なんでもいいんですけど、やっぱり、隠したいっていうのがなんかね。
はいはいはいはい。
すごく、私の中で、あるんじゃないかなっ って思ったんですよね。
あ、隠したい。
うん。
うん。
例えば私で言うと、
うん。
人前に出ると緊張するっていうのは自分ではなんとなく分かってるわけですよ。
うん。
で、そんな流暢に喋れないっていうのも自分で分かってるわけですよ。
ええ。
で、そういうのを隠したいっていうのが、
うんうんうん。
すごく葛藤の中にあって、
はい。
だから、素直に、いや、私はこうなんですって、言えなかったり、教えてくださいって言いなくなるような。
うん。わかりますね。隠したいんですよね。
そう、私の自分の気持ちを見るとね、隠したいっていうのがね。
ねえ、まあ今日は時間に来ましたけども、
あ、もう来ちゃった、すいません。
中途半端で終わるのが嫌なんですけど、一つだけ逆に僕が秋田さんに聞かせていただきたいのが、もう逆に教えて、なんで隠したいと思ってたんでしょうね。
そういう自分は、
うん。
他人の、自分が思う他人の目ですよ。
うんうんうん。
自分が思う他人の目で見ると、
うん。
かっこ悪いなぁ。多分こういうのはかっこ悪いなぁとみんな思うんだろうなぁっていう勝手な思い込みですよね。
ああ。もう、秋田さんの一番スペシャルキーワードはもうその言葉ですね。
その言葉ですか。
もう、かっこいい、かっこ悪いですね。うん。だから、秋田さんの見つけた一番自分らしく生きるっていうのが一番かっこいい生き方っていうのも分かってらっしゃいますから、
ええ、
あれなんですよ、そこに行き着くまでの一番自分の足止めになったのはかっこ悪いんじゃないかな、みっともないんじゃないかなっていうので全部止めてたんでしょうね、隠したいとか。
そういうことだったんですね。
ねえ。はい。人それぞれみんないろんなスペシャルキーワード持ってますから。
隠したいこともいろいろあるでしょうしね。
ねえ。はい。そんな感じでございますね。
見るヒントになっていただきたら嬉しいですね。
そうですね。はい。ということで、あっという間にまた時間になっ
ちゃいました
。
あっという間ですね。
面白いね、この番組、本当に。はい。もう聞いてる人、ええー、っていう感じになってくれたら、なんかすごく面白いですね。はい。例の一言で、また次回これ聞いていただける人が増えると思いますので。それでは次回も、お楽しみに。